命の始まり。話、池宮城義弘。
よかったと思います。ご一緒にですね、今日はテーマが運命の始まりというテーマなんですが、まあ、これからどういうふうなことをご想像なさるか分かりませんが、皆さんと一緒にね、しばしこのことについて考えていきたいと思います。それでは、運命という言葉を聞いて、皆様はどういうふうにこの言葉を用いておられるでしょうかね。まあ、運命、いろいろ意味はあるんですけども、まあ、辞書を引っ張ってみますとですね、この運命という言葉、二つ、説明されていまして、まず一つ目にですね、超自然的な力に支配されて、人の上に訪れる巡り合わせというふうに書かれて、つまり、まあ、超自然的な力に支配されてですから、自分ではどうすることもできない何かしら定められたものが何かあるという、そういう意味で、運命という言葉を使うそうです。この自分の意思とは関係なく起きる出来事のことを言いますというんですね。そしてこれは良い意味にも悪い意味にも取られるというふうに書かれています。それからもう一つの意味で、これはですね、今後の成り行きあるいは将来という意味で運命という言葉を使っているようです。ですから国の運命はどうなっていくのか、私の運命は今後どうなっていくのかというふうに、まあ使うわけですね。そういうふうな、使い方をするそうです。で、ある人々はですね、自分の運命は生まれた時から決まっている。まあそう考えている人たちがいるらしいんですね。あるいは超自然的な力や神にその自分の運命が決定づけられていると考えている人たちがいるようです。まあしかし、聖書はそういうふうには教えていないんですね。この聖書のまあ最初に出てくる地球創造のその場面、まあ記述がありますけれども、この創世記の物語は一体私たちに何を教えてくれているんでしょうか。まあお手元に聖書がありましたらですね、開いていただきたいんですが、創世記2章の16節。まあここにですね、創世記のその人類が創造されたところがまあ記述されているところなんですが、そこにですね、こういうふうに記されています。主なる神はその人に命じて言われた。あなたはそののどの木からでも心のままに取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。この人類が創造された後にですね、アダムとエバに語られた神様の言葉です。そののどの木からでも心のままに取って食べてよろしいということと、善悪を知る木からは取って食べてはならない。そしてもし食べたら死ぬでしょうというふうにですね、おっしゃったんです。まあ、この話の結論は皆様よくご存知です。であればですね、この聖句は、私たちに何を教えておられるんでしょうか。私たちはこれから何を学ぶことができるんでしょうか。まあ、神様の言葉にこう従うのか、あるいは従わないのかということがまあ問われているんだと思うんですが、つまりですね、聖書は運命は私たちの選択次第ですよということを、もうこの最初の時から、創造の最初の時から教えているんですね。しかもですね、優しいなと僕は思いました。というのは二つ示しています。一つは、どの木からでも、園にあるどの木からでも食べていいですよということと、もう一つは、食べてはいけない善悪の木の実というのがあると。これは食べてはいけませんよ。食べた場合は、その結果として死がやってきますよということをですね、教えてるんです。つまり警告してるんです。そうして彼らは、どうするかを自分で決めることができたんですね。これが最初です。創造の時に人に与えられた選択です。どうしてもよかった。何をしてもよかった。だけども一方は選ぶと死んでしまう。もう最初からそれ警告してるんですね、神様は。 まあ、運命は私たち一人一人のですね、選択次第であるということをおっしゃいましたけれども、そのことについてエレン・G・ホワイトはですね、たくさん、あちらこちらですね、その運命についてこう記してあるんですけども、それをちょっと紹介したいと思います。ミニストリー・オブ・ヒーリングの365ページ。私たちの子供はちょうど分かれ道に立っているようなものである。その生涯が祝福となるか呪いとなるかは選択次第である。もう単純明快ですね。キリストの実物教訓33ページ。私たちには選択の力がある。そして自分が将来何になるかは自分が決めるのである。道端、石地、茨の地の徴収はいつまでもそのままでいる必要はないのである。皆さん覚えてらっしゃいますね。種まきの例え話。で、そこでいろんな地が、地面がありまして、道端であったり、石地であったり、茨の地であったり、種がそこにこぼれていくわけですよね。畑にまいてはいるんですけども。で、そうすると、そこで育つその種はどうなるかということを皆さんよくご存知です。豊かな実を実らせたのは、綺麗な畑と言いましょうか。その、耕されて、そして、管理されたその畑に撒かれた種はしっかり成長して実を結んだわけです。しかし、その他の道端、石地、そして茨の地に落ちた種は、芽を出さないものもありましたけども、芽を出しても途中で枯れていってしまった。そういうものありましたね。でも、この例え話は、だからあなた方みんな全ての人は何かしらの運命が決められているんだという教えではないんです、これは。この場面というのは自分たちの選択でそういうふうになっていってる。ですから、いつまでもそこに留まる必要はありませんよという教えなんですね。我々がもし、これは良くなかったと一度失敗して思ったら次はそれをしない。そうすれば展開はまるっきり逆になるわけです。方向転換ができるようになっているということですよね。それから人類の曙上巻174ページ。人間は自分の選択によって自分の運命を決定する。スタディバイブルの新約聖書416ページ。この世の生涯において我々がなす選択は永遠に及ぶ選択なのである。我々は永遠の命か、永遠の死か、いずれかを受けるのである。中間地帯、また第二の恩恵期間はない。我々はこの世においてキリストが勝利されたように勝利するようにと招かれている。その他にも、教育214ページ。今日、国家も個人も誤ることのない神の御手にある。神の御手にある計り縄で計られているのである。我々は皆自分自身の選択によって自らの運命を決定しているのであって、神はご自身の目的の成就のために全てを支配しておられる。各時代の希望中間の83ページ。これらの弟子たちは真理の先駆者となって主の来臨に道を備えるのであった。彼らが伝えなければならないメッセージは永遠の命の言葉で、人々の運命はその言葉を受け入れるか拒むかにかかっていた。弟子たちの時代ですね、イエス様から聞いたお話を、そして受けた教訓をですね、弟子たちは人々に語ったんですね。そしてその真理の言葉といいましょうか、福音の言葉といいましょうか、その言葉を聞いた人たちはそれを聞いてどうするか自由に選択ができた。しかしそれを聞いて従っていく、それを受け入れていく人たちは救いに預かったけれども、それを拒んでいった人たちは滅びに進んでいってしまった。という歴史があるわけですね。まあそれはどういうことかというと、エルサレム滅亡という事件がありましたよね。その時にイエスを信じていたキリスト者たちは皆、そのエルサレム滅亡の前に、田舎に山に逃れていた。それはもう最初から警告があったので、その警告に従って彼らは出て行ったんですよね。それで救われた。でもそれを拒んだ人たちはそのままエルサレムに留まっていて、その滅亡の 危機に瀕してしまった、そういうことがありました。さて、私たちですね、今日こういう自然の中に出てきていますけれども、できるだけ自然に関係する話をしたいなと思っていて、今日話を考えていたんですけれども、枯れたイチジクの木の例え話、皆さん覚えてますか？イエス様がお腹を空かせてね、通りを歩いていたら、畑があったんでしょうね。そこにイチジクの木があったんですが、一本だけ、イチジクの畑ですかね、があって、一本だけ、この葉が茂っている木があった。で、それを見て、イエス様は期待してですね、近寄っていって、実があるかどうか見に行ったんですね。実があるだろうと思って近寄っていったんですけども、そしたら、実がなかった。そういう話、皆さんご存知ですよね。マルコによる福音書11章にこれが載っておりますけれども、ちょっとお読みします。翌日彼らがベタニアから出かけてきたとき、イエスは空腹を覚えられた。そして、葉の茂ったイチジクの木を遠くからご覧になって、その木に何かありはしないかと近寄られたが、葉の他は何も見当たらなかった。イチジクの季節ではなかったからである。そこでイエスはその木に向かって、今から後、いつまでもお前の実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。そして、10章20節で、朝早く道を通っていると、彼らは先のイチジクが根元から枯れているのを見たって書いてあるんですね。イエス様が、簡単に言えばイエス様が呪いの言葉を発して、イチジクの木が枯れてしまったという話ですね。これは一体何を意味していたんでしょうか。弟子たちはですね、なぜイエス様がこのような話をしたのか、イチジクの木を呪われたのか、その時わからなかったんですね。イエス様の働きがいつもと異なっていたので、戸惑っていました。しかしこの出来事は弟子たちにとってですね、大きな教訓となるはずでした。イエス様はですね、一体何を教えたかったのかと、そういうふうにこう考えるわけですね。このことは各時代の希望の下巻の22ページあたりに、こう書かれているんですが、これは私たちにも非常に大きな教訓になると思うんですね。解説はこういうふうになっています。イエスはお腹が空いて食物を見つけるためにイチジクの木のところへ来られたのであった。同様に主はイスラエルの人の中に義の実を見つけようと熱望して彼らのところに来られたのであった。この例え話っていうのは単なる話ではなくして必ず教訓があるんですね。で、この何が象徴されてたかというと、イエス様が空腹でイチジクの実がないかと思ってきたっていうこのことは、イスラエルの民の中に義の実ができていないかと思って見たんだけど、なってなかったという話なんです。現代で言えば、教会の中に義の実、つまり良い実がなかったという話なんです。主は彼らが世の祝福のために実を結ぶように惜しげもなく賜物を彼らにお与えになった。あらゆる機会と、特権が彼らに与えられたが、今度は主がご自分の恵みの働きに彼らの共鳴と協力と求められた。イエス様はたくさんの賜物を分け与えられた。イスラエルのために。だから彼らたくさんのものを受けていた。なので今度は彼らに、その彼らが受けたものを誰かに、人々に分かち合うその様を見たかった。同じイエス様と同じ働きするのを彼らの中に見たかった。その協力を彼らに求めていたんだけれども、それがなかったっていうんです。主は彼らのうちに自己犠牲、同情、神への熱意、同胞の救いに対する魂の底からの熱意を見たいと望まれた。もし彼らが神の律法を守っていたら、彼らはキリストと同じに無我の働きをしたのである。しかし神と人とに対する愛は、誇りと自己満足とによって覆われていた。彼らは人に奉仕することを拒んで、 自らの上に滅びを招いた。彼らは神が彼らを委託された真理の宝を世に与えなかった。実っていない一軸の木を通して、彼らは自分たちの罪との刑罰、罪とその刑罰とを読み取ることができたはずである。救い主の呪いのもとにしおれ、枯れしなびて立ち、根の乾いたこの一軸の木は、神の恵みが取り去られた時に、ユダヤ民族がどうなるかを示していた。祝福を与えようとしなかったために、彼らはもはや祝福を受けられないのであった。この例え話は、こういうことを表しているっていうんですね。意味しているって言ってます。ホセア書の13章9節にはですね、まあこれちょっと禁定訳なんですが、口語訳ではちょっと違うんですけれども、こう書かれています。イスラエルよ、あなたはあなたを滅ぼしたという聖句があるんですね。つまり、イスラエルの民の選択によって自分に滅びを招き入れてしまったということです。さて、これはですね、過去のユダヤ人たち、イスラエルの民だけに当てはまるものではないということをホワイト夫人もおっしゃっています。各時代の希望のこの続き、22ページから23ページにかけて、この警告はどの時代にも当てはまる。キリストがご自分の力で作られた木を呪われたこの行為は、すべての教会とすべてのクリスチャンにとって一つの警告である。時々勘違いすることあるんですけども、世の中の人たちは悪い人ではないです。いい人たくさんいるんです。知らないのは神様を知らないだけです。で、悔い改めた、告白したと言って教会に加わってきた私たちクリスチャンは、神様の言葉を信じてますと言いながら、十分にその身ですかね、いわゆる良いことを行えていない場合がある。その場合、どっちの方がいいかというと、世の中の人の方がいいんですよ。教えを受けているのに、できていないという人の方が悪いんです。なのに、時々ですね、世の中の人を見下して、なぜなら神様知らないから、という理由で、そういう決めつけをする場合がある。それ大間違いだということなんです。我々の方ができていなければ、もっと悪いと言ってるんですね。ここに注目しなければいけない。つまりこれは警告だって、あなた方もユダヤ人のようになる可能性がありますよと私たちに言ってるんです。人に奉仕しないならば誰も神の律法を生活に実行しているとは言えない。ところがキリストの憐れみ深い無我の生活を実行していない人が多い。自分は立派なクリスチャンであると考えている人々が神に奉仕することがどんなことであるかを分かっていない。彼らは自分自身を喜ばせるために計画し学ぶ。彼らは自分自身に関してのみ行動する。時間は自分の利益になる時だけ値打ちがある。生活のすべての点においてこれが彼らの目的である。人のためではなく自分自身のために彼らは奉仕するのである。どうでしょう、これクリスチャンに対して言ってる言葉です。クリスチャンたちがやってることは、まあもちろん皆さんの一人一人のことを名指しで言ってるわけじゃないです。総称としてクリスチャンという人たちの中には、全然間違った目的で教会に来てる人がいるということを言ってるんです。見た目は良いことをしていたとしても、誰かが見られた時に、あ、いいことしてますねっていうふうに言われていたとしても、その目的は何ですかと、もし追求した場合、この心の底に隠れている真の目的というのを追求した場合、我々は堂々とそれを語ることができるだろうかということですよね。もしかしたら自分の都合で動いてないですか？自分の、単なる自分の感覚や自分の思いを満足させるためにやってるだけじゃないですか？というようなことが問われるべきなんです。続きを読みます。神は無我の奉仕を行わねばならない世界に住まわせるために彼らを作られた。神は彼らがあらゆる方面で同胞を助けるように計画された。しかし自我があまりに大きいために彼らは他のものは何も見ることができない。 彼らは人間と接触していない。このように自我のために生きる者は全てが見せかけだけの実のならない一軸の木と同じである。彼らは礼拝の形式を守っているが、悔い改めもなければ信仰もない。口先では神の律法を敬っているが、服従が欠けている。彼らは口では言うが行わない。一軸の木に対する宣告の中に、キリストはこのような虚しい見せかけがキリストの恩目的にどんなに憎むべきものであるかを実際に示しておられる。神に仕えると告白しながら、神の見栄えのために身を結ばない人間よりは、公然たる罪人の方がまだ罪が軽いということをキリストは宣言しておられる。まあ、実はこの一軸の枯れた一軸の例え話というのは、こういうことを教えたかったんです、イエス様は。私たちこのことをこう考えるときにですね、この我々本当にそのそこまでですね、本当に自己犠牲を払って何かしてるんだろうかということをこう考えるときに、あまりできてないように思うんですよね。これは我々の本当にこう反省すべき点であり、正していくべき点なのだろうなと思うんですね。そこで弟子たちです。この時弟子たちはあまり意味が分かってなかったはずなんです。で、弟子たちは、このイエス様と、まあ、暮らしている間にですね、様々なことを経験したはずなんですが、彼らも少しずつしか学んでないんです。我々と一緒で。弟子たちの経験をちょっと追って見てみたいんですけれども、まあ、ユダの裏切りがありましたよね。そのユダのことについて書いてある箇所が教育の97ページにあったんですが、それをちょっと見てみます。ユダの人生におけるこうした欲望の現れは、弟子たちがユダの時代主義、自分を尊大に見せる主義と、キリストの謙遜と自己犠牲の主義と、すなわち霊的王国の原則とは両立しないものであることを理解する上に役立った。このユダの、いわゆるその欲望って言いますか、つまり、自分が、まあ何て言いますかね、この、すべてを支配する立場に自分がなりたいという強い欲求があった。ユダヤ人がすべての国を支配するんだという欲求があったんですね。で、そのために動いていた。で、それと、イエス・キリストが犠牲的に働いていて、そして、この、謙遜に、振る舞うこの姿を見たときに、そこには大きな違いがあることを弟子たちはだんだん分かってきた。彼らはユダの運命の中に自己中心の生活がたどり着く結末を見たのであった。ユダは最終的には首を吊ってですね、自殺してしまいますけれども、この、彼らの結末を見たときに、弟子たちはですね、この、いわゆるその、自己中心の生活をしていったらどうなるかということをそこで教訓として学んだというわけです。続いてこんな風に書いてあります。少しずつではあったが、キリストの模範と自己犠牲の教訓は、弟子たちの品性を形作った。キリストの死は、世の中の偉いものになりたいという彼らの希望を打ち砕いてしまった。ペテロのつまずきやユダの背信や苦悩と危機の中にキリストを振り捨てた彼らの失敗などは、彼らの自己満足の思いを払い去った。彼らは自分自身の弱さというものを知った。彼らは自分たちに、任された働きの偉大さを幾分か認め、一歩一歩に主の導きの必要を感じた。彼らは全然完璧じゃなかったんです。で、そこで彼らが少しずつ学んでいって得た教訓を忘れなかった。だから彼らは神の働き人になっていったんですよね。まあ、千里の道も一歩からということわざありますね。何をするにもどんなにすごい目標であっても、まずは一歩からですということなんですね。 私たちはこの、例え話からですね、こういう運命ということに関してのその、教訓をですね得ることができます。もし私たちが良い方を、提供された良い方を選ばなければ滅んでしまうという運命と、もし受け入れたならば許しが与えられ、なおかつ清められて救われると、そして永遠に神の国に住むことができるということがですね教えられている中で、さあどちらを選びますかと常に私たちに与えられているんです。そしてその結果がどうなるかもすでに知らされている。アダムとエバが与えられていたのと一緒ですね。与えられている。それに対して私たちがどう答えるかということにかかっているということですね。今日は運命の始まりということでテーマちょっと掲げましたけれども、この引用文をちょっと読んでですね、それからちょっとお話ししたいと思いますが、人類のあけぼの上巻の218ページと219ページに、こういうふうに書かれています。キリストが人間のための中保者の働きを終了されるとき。これはですね、今から読むのは始めではなく終わりの話をしています。キリストが人間のための中保の働きを終了されるとき、この悩みのときが始まる。そのときに全ての人の運命が決定され、罪を清める贖いの地はもうないのである。イエスが人間のために神の前に立つ中保者としての地位を去られるときに、厳粛な宣言が下される。不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにさせよ。黙示録22章の11節。すると神の霊の制御力が地から取り除かれる。これは最後の場面なんですが、運命が決定するのは今読んだこの時です。イエス様が今天の至聖所において私たちのために、取りなしをしておられる。その間に私たちが、我々が罪人であることを認めて悔い改めて許しを請うて、そして我々にその悔い改めたその罪をですね、二度と犯さないように力を与えてくださいと私たち祈ってですね、それが改善されていく、改善と言いますか、それが変えられて罪を犯さなくなる、その豊かな祝福を味わうことができるようになるときに、一方ではそれを、そのキリストの福音を受け入れないで、神との関係を断ってしまった人たちがいる。この時に最終的な結論が出るんです。それまでは様々な選択がありますけれども、その過程において方向性がだんだん決まってくるかもしれませんが、決定されたわけではない。どの時点からでも方向転換することは可能なんです。ただ、皆様もご存知のように、いわゆる傾向、罪の傾向というものがあります。これは、一つの罪を何度も犯していくと、その罪は簡単に犯せるようになるし、それが罪であるという感覚もなくなっていくということから事実だと思うんですが、犯し続けるとそれをやめるのは難しくなってくる。坂道、ちょっとした坂道で水を流せば、水の通り道が軽くできるわけです。大雨が降ると余計に削られていって、その一箇所の溝からどんどん水が流れていって、やがては渓谷になってしまう。大きな溝になってしまう。これ、自然の摂理ですよね。それと一緒なんです。罪を犯していくと、それがやめられなくなっていくというのがある。ただし、どんなに深い罪であっても、そこから救うことのできる神様は常にそばにおられるということ。これが福音ですよね。永遠の運命の始まりは私たちの選択の一つ一つに関係しています。そして永遠の運命は天の至聖所におけるキリストの中保の働きが終わるときに最終決定、最終決着がつくんです。教育の、 115ページ116ページにここちょっとお読みしたいと思いますね。人生の収穫は品性である。そして現世と来世における運命は実にこの品性によって決定されるのである。収穫は蒔かれた種の繁殖である。それぞれの種はその類に従って実を結ぶ。我々の中に宿っている品性の特備も、その通りである。利己心、己を愛する心、自負心、宝珠は繁殖を続けているうちについには不幸と破滅を招くのである。自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取るであろう。ガラテヤ6章8節。愛と同情と親切は祝福という実を結び、それは滅びることのない収穫となる。収穫において種は幾倍にも増える。一粒の麦でも幾度も巻いているうちには増え続けて、ついには全地の黄金の穂波で覆うであろう。ただ一人の一生、たった一つの行為でさえも、その影響はこれと同じように広がるのである。まあ、この本当に面白いですね。このたった一粒の種がまかれても、それが収穫されれば幾倍にもなっている。そしてその種がまあさらにまかれればどんどん増えていくっていうんです。これは罪が増し加わることもそうですし、私たちの義の実、つまり良い実が実っていくということも、この両方に適用できるというんですね。さて、皆さんは私たちの心、それぞれの心の中でですね、どういう種をまいてるんでしょうか。種は類によってですから、植えた種から出てくるのは、その、例えばそれが一軸であれば一軸しか出てこない。ですよね。スイカの種まいたのに一軸が出てくるということは決してないんですね。だから我々は一体どういう種をまいていってるんでしょうか。自分の心の中にもそうですが、人々の間にもまいていってるはずなんです。どんな種をまいていってるんでしょうか。これは気に留めていかなければいけないことですよね。さて、最後にですね、ローマ書の6章の20節からちょっと読みたいと思います。こう書かれています。あなた方が罪のしもべであったときは、義とは縁のないものであった。我々が神様を知らずにですね、いたときには、 義なるものとはですね、義とは縁のないものであった。結構厳しいですけれども、そのときあなた方はどんな実を結んだのか。それは今では恥とするようなものであった。それらのものの終局は死である。22節。しかし今やあなた方は罪から解放されて神に仕え、清きに至る実を結んでいる。その終局は永遠の命であると書いてあるんですね。クリスチャンになったから救われるともし考えているのであれば、それはちょっと甘い考え方です。クリスチャンになったとしても、常に私たちは成長し続けなければならないわけですね。これは世の中の人と何も変わらないです。世の中の人だっていろんな教育を受ける中で、親からいろいろ教えられる中で、一歩一歩成長していっています。神様のことは知らされないかもしれないけれども、道徳観念が植え付けられていきます。教会において、神の教えによってたくさんのことを学びますけれども、これを学んで私たちがそれを消化して、実際に我々の生活に生きなければ、これは単なる知識ですね。これは何も人を変えることができない。そういう意味において私たちはですね、クリスチャンになったからといって、救われる保証が与えられたということではないということです。何が違うかというと、我々は神様を認めて、その教えに従うという表明をしたものでありますから、それを、私たちは、受け止めて実行していくしかないですね。ただし、ここが難しいところですけども、人にはそれように従っていく力がないんですね。だからこそ私たちは神の助けが必要で、私たちは自分では勝利することができないので、助けてくださいという祈りが必要です。しかも切実な思いで、 自分は本当にそういう立場なんで、どうか神様、義なる実を結ぶために力を与えてくださいという大きな必要がないと、神様は答えになれないんです。今日はこの一塾の例え話からですね、ちょっと考えてみたんですが、自然の中にはそういう教訓を引き出すことのできる材料がたくさんあります。まあ一年に一度こうやって野外礼拝ですね、していますが、ただ単に外で礼拝してるだけじゃないです。自然と交わって、本当に個人的に様々な瞑想をしながらですね、一体私たちに自然は何を教えているのか、ぜひ注目していただきたいと思います。本当にこの、運命の始まりは我々の選択から、それ以下によってどこに行くのか方向が決まっていくということですよね。ぜひこれを覚えていただきたいと思います。まあ、というか当然ご存知なんですが、それを実行していけるようにですね、良い選びをしていくことができるように、していきましょう。それではお祈りを捧げたいと思います。天におられます神様、あなたは私たちに日々多くの教訓を与えてくださっています。その教訓を私たちがもし素直に受け止めるならば、私たちの人生は本当に幸福なものとなるでしょう。しかし多くの者たちは聞きはしますが、それを実行することができていない状態であります。嘆かわしい状態ですが、それでもあなたは憐れんで私たちに常にそば近くにいて支えてくださっていますことを感謝いたします。願わくばどうぞ私たちが素直になって、また自分たちの心の中にある様々な欲を捨てて、あなたに謙遜に従っていけますようにどうぞ助けてください。世の人たちが自分の知っている最善の道徳観念の中で、それに忠実に歩んでいる人たちがいます。本当に立派です。私たちはクリスチャンとして聖書を受け取り、その中から神様の教えを学んでいるにもかかわらず、それができていないとするならば、これは本当に私たち反省しなければならないことであります。偽善者にならず、どうぞ学んだことを実践できるものにしてください。その力が足りませんし、ありません。どうぞ私たちにその力と助けと与えてください。そしてあなた様が聖書で示した通り、世の人々に、この神様からの光を輝かせていける、そういう人材に、人になっていけますようにどうぞお助けください。この祈りを尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。